東京インターネットラジオステーション Radio 365 Now on air。
教えてタスク先生。2月27日時刻は21時半を回りました。水道橋のレディオ365スタジオからお送りしております、教育バラエティ番組教えてタスク先生。パーソナリティはこの私、映像作家で映像講師、ビジュアルジョッキー、オペラ歌手、モーションデザインテレビ屋さん、神出鬼没の変態紳士、山本タスクでございます。はい、ということで蘭水さんありがとうございます。僕実はですね、4週目に変わって移ってきたのこれが初めてなんですよね。いつも3週目にさせていただいてまして、今週ちょっと訳あって4週目にお邪魔させていただいております。皆さん初めまして、お久しぶりの方もいるかと思います。ちょっと今週はね、素敵なゲスト、またとんでもないゲストの方お招きさせていただきました。この方とね、ちょっと詳しい楽しいお話させていただきたいと思っております。ぜひお楽しみに。ということで番組では皆様からのコメント、メッセージを募集しています。番組へコメントお待ちしております。 YouTube からお送り、お聞きの方は YouTube の画面内右下にあるコメント欄から、レディオ365のストリーミングプレイヤーからお聞きの方はラジオネーム、メッセージを添えてお送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひぜひお待ちしております。もうすでにたくさんコメントいただいております。楽しみにしております。はい、ということで、それでは教えてタスク先生第72回目放送、ビジュアル系アーティストとしての矜持始まります。この番組はレディオ365、株式会社アイビジョンの提供、および全国からのインディーズミュージシャンの方々による音源配信の許諾をいただきお送りいたします。クリエイターズトーク。はい、ということで今回のこのコーナー、山本タスクとつながりのあるさまざまなクリエイターの方、こちらをお招きしてですね、その方の生き方、活動の内容、クリエイターという職業、こちらの醍醐味お聞きするコーナーでございます。さあ、これまでね、デザイナーの方、イラストレーターの方、映画監督、いろんな方をお招きしてまいりましたが、今回いよいよ皆さん待ちに待ちましたミュージシャン、しかもメジャー一線級で活躍する、そして僕の大好きなミュージシャンの方、お招きさせていただきました。早速ご紹介させていただきましょう。ビジュアル系ロックバンドビストリップのギタリスト、海さんでございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。かっこいいわ
すいません
いきなりのこのテンションな、どうしたんですか。
さっきからテンション違う。一番初めの挨拶だけ、はい、どうテンション高くできないんですよ。
はい、
今までそれこそ15年間、
はいはい、
いろんな、まあ、イベントとか、
はい、
ラジオとか、
ええ、
一番初めの挨拶でテンション高くっていう風なのを、
はい、
なんとかできないかなと思って、
うん、
練習したこともあったし、
うんうんうん、
試しにやってみたこともあったんですけど、
うん、
なんかできないんですよね、
うん、知ってるって言ったらあれですけど僕はラジオというかライブでね、海さんの姿拝見したこともあるんですけど、
あ、そうですね、
テンションはあまりお高くない方だなと思ってるしか、
一定なので、
うんうん、
で無理やり上げたりとか、そのうわーってなることも、
うんうん、
基本そうないので、
うん、
こうなってしまうんですよね。
いやー、でもね、その海さんと僕もね、今回ドキドキしたのは、実はですね、僕海さんとこうやってね直接お話しするのって今日初めてなんですよ、
はい、
っていうのはちょっとね、僕の馴れ初めの話をさせていただくと、ごめんね局長さん、僕前に別の、まあ、市川のラジオ放送局で、まあ番組させていただいていて、そこで一回ね、一昨年かな、ビストリップ特集を勝手に、ね、させてもらったことがあって、それツイートでイエイビストリップ特集するぜって送ったら、海さんが反応してくれて、そこからなんやなんやってことでね、あの時どう思われました。
いや、もう単純にありがたかったです。
ありがとうございます。
でも、もう一番は、
うん、
なんでだろうって思って、
うん、いや、だから好きだから、
うちの会社の人間とかに、
うん、
これどういう経緯でこうなったんですかって言ったら、誰も知らなかったから、
すいません、本当にすいません、僕が勝手にやりました。
これだ、本当に 自主的にやってくれてるのかなこれもしかしてと思って であれば、
うん、
最低限この感謝の念は伝えようと思ってコンタクトを取った、ね、
ありがとうございます、
はい、こちらもありがとうございます。
それがきっかけでねこういう形でこうそれからちょっとちょこちょこツイッターとかでやり取りさせてもらってっていう形でね、はい、こういうご縁をいただきまして本当に嬉しく思っております。
その
僕らをねお祝いするかのようにコメントもたくさんいただいておりますのでちょっとこちら読んでいこうかと思っております、はい、最初のコメントラジオネームあやみさんからありがとうございます、はい、海さんタスクさんこんばんは。ビストリップさん新アルバム発売もうすぐですね。少し早いですが発売おめでとうございます。
ありがとうございます。
新アルバムには海さん作曲の曲も入るとのことですが今回の曲についてのお話聞かせていただきたいですということでこちらのまだお話ししてなかったな
あやみちゃんあの入るとのことですけどですよねって書いてるけど、う
ん、あえて読まなかったんだけどですよね
まあそれで入ります。
はい、はい、こちらまだあえてお話ししてなかったんですけど3月30日に新アルバム、はい、META、はい、こちらを発表するということで、はい、なんかこちら、ちょっと今回の曲についてもお話しいただいてもよろしいでしょうか。
そうですね、まあ、自分の曲どんな曲って言ったら今までの自分の曲調にはあまりなかったタイプの曲かなとは思ってます、
はいはい、
なんですけど初めから作りたかったものに近いんですよ、
うん、
もう組んだ時にこういうやつやりたいなって思ってたようなものがやっとなんとなく形にできたかなみたいな感じの一つの形というか一番近い、いやでも近くもないな、似てる曲あんまりないかもしれないですね。
マジですか。いやこれね今回のアルバムが一応ビストリップファンビストリップをずっと聴いてきた人間として、
はい、
どのアルバムに似てるものでしょうかって僕から のお便りとしても聞きたいんですけれど、
それもあんまり似てるのがないって僕は思ってるんですけど、
お
なんだろう、全体通したアルバムのカラーとしては、
うん、
クロノスか、
うん、
スタイルに似てる出るって一瞬思ったんですけど、
ほうほうほう、
今日ほぼほぼ全部出来上がったのを、
はいはい、今日出来上がった、
今日ですね、
出来たてほやほや、
そうですね、最終的には出来上がったかどうか分からず状態で僕ここに来てるんで、
はい、すいませんでした。
なのでそれを聞いてたら、
うん、
あれ似てねえやって思っちゃって、
マジですか。
で、あとは、うん、ビデオを撮影したりとか、
うん、
その写真を撮影したりとかしてる時に、はい、そのなんだろう、空気感とか雰囲気とか風貌とかが、
はいはい、
うちのメイクのスタッフがもう1枚目のアルバムからやってくれてる子がいるんですけど、
はい、
1枚目のアルバムの時の空気感とか雰囲気にめっちゃ近いねとは言ってました。
1枚目 か
シアター
シアターですね。
でも中身は全然そういうわけでもなく、
うんうんうん、
なんて言っていいんだろうな。
いや僕、まあ、ごめんなさいね、今日は海さんのファンがたくさん聞いていただいている前提で話してますけど、
はい、
一番僕聞いていて好きだったのがもう本当に2013年2015年、
はい、
クロノスからレイアウト、
うんうん、
あの頃一番盛り上がってて、
うんうんうん、
なんて言うんでしょう、いろいろこう、まあ、あとで話したけど15年ずっと、ね、同じメンバーでやってるバンドっていうのもなかなかない中で、
うん、
結構やっぱり紆余曲折いろいろこう曲調も変わりつつでも、はい、トモさんの歌詞は一貫して変わらずっていうところもある中で、はい、あの時って僕一個のそのビストリップとしてのある種の完成形の1回があそこにあった、もちろんこれがもう進化してるんですけれど、
うんうんうんうん、
あそこに僕すごいあると思ってて、特に海さんの僕が楽曲としてね、これ話すと長くなるからちょっと端折りながらいきますけど、はい、リセットサークルすごい好きなんですよ。で結構ファンの中であんまりこう人気が高いわけではないけれども、結構僕あそこの中にビストリップとしてのそのなんて言うんでしょう、世界観が全部詰め込まれてると結構思ってて、
まあ確かに詰め込んだ曲だからな。
うんうん、結構今ね実はここでお話してクロノスに近いかなって言われたの、実 は今リアルに言われたんですけど、あそれ嬉しいなって僕思ったのがあるんですよ。
曲調とかアルバムの調感っていうよりは、
うん、
これ言って伝わる人がどんだけいるのか分かんないですけど、アルバムの色って僕の中であると思ってて、
はいはい、
もう本当にカラー的な、
ええ、
その色味がクロノスが一番近いなって思ってたけど、ちゃんと聞くと全然違うんですよ。
うん、
ってなったら、うん、スタイルかな、いやビタースイートかなとかいろいろ思った結果、
はいはい、
全然今までのものと違うんだっていう結論に最終的になります。
まあ、結果どのアルバムもねどんどんどんどん変わっていってるし、はい、またね今回前回のミニアルバムナンバーナインからまた変わってるっていうのも僕はすごい楽しみにはしているとはいうものの、またねそれがどういう方向に行くのかっていうのはすごく僕はその進化の姿を、うん、 この同じメンバーでやっているバンドゆえの進化の仕方ってのをすごい期待してるんですよね。
あでも今回曲も作る期間長かったってのもあって、
うんうんうん、
いつもの作曲の比率じゃないんですよ、メンバーの曲の比率が。
はいはい。
まあ誰がどうとかっていうことはあえてしてますけれども、なんで初め作曲者見ないで、
うん、
曲聴いてもらいたいっす。
あ僕見ちゃうんですよね、先に見ちゃうんですよね。
あのこれ誰っていう曲はあります、正直。
はい、はい。
なんならレコーディングしてる時に、うん、僕が間違ってて、
うん、
あいつの曲だろこれって思ってたら、
うんうん、
やってる途中であれちげえな、これもしかして東野の曲っつって言ったら、えそうだよ何言ってんのみたいなのとか
いや僕もねこれでもね、さすがに全員の曲は分かんないけど、東野さんの曲かそうじゃない曲かはね当てられる自信はある。
多分タスクさんは東野の曲は、
うん、
多分分かると思います。
分かる自信がある。
でも他のメンバーの曲でも、まあ、東野の曲もだけど、ん誰の曲とか、その、うん、いい意味で、
うんうんうん、
なんだろう、今までにない引き出し出してきたやつがちょっといるので、
へえちょっと楽しみ。
僕の曲に関しては多分すぐ分かります。
あちょっとそこはね詳しく聞きたいところではありますけれど、もう一つちょっとお便り読んでいきたいと思います、はい、ありがとうございます、ラジオネーム姫のお姉ちゃんさんからありがとうございます。こんばんは、海さんのラジオ出演と聞いて急いでコメントしました。 META 早く聞きたいし、ライブでの演奏も楽しみです。ビストリップはその時のアルバムやツアーでライブの雰囲気がガラッと変わるのが特徴で見せるバンドだと思って、オープニング SE からいつも楽しませていただいています。海さんが今後やってみたいライブの演出はありますか。後半でちょっとビジュアル系の話もしたいので、ちょっとこれ
あ
った
らめちゃくちゃあるんですけど、これをここで言っちゃうと、言っちゃったら僕やらなくなっちゃうんで言えないんですよ。
言えない。
でも言ってしまえば、うん、毎回ライブその時できる限りの 100% でやるつもりではいつも作ってってはいるんですけど、
うんうんうん、
一番初めにこれをやろうって思った 100% は絶対いつもできないんですよ。もうそのライブの時にこれは無理とか、
はい、
これはちょっと厳しいっていうのが絶対出るので、
はい、
その時点でだその時にできる 100% をその時のライブではやってるものの、その時すでに実はやりたいことがなんか足りてなかったりとか、
うんうんうん、
足りてないっていうか、じゃあ違うのにしようっていう形にいつもしてるんですけど、
なるほど。
そのやらなかったやれなかったことってずっと自分の中でまだ、はいはい、保管してるんで、
うん、
いつかやってやろうみたいな。
あちょっとその話後半詳しく聞かせていただいてよろしいでしょうか。
はい、
はい、ちょっとね後半はちょっとビストリップのビジュアル担当の海さんだからこそのねビジュアル部分についてお話を聞いていきたいなと思っておりますが、ちょっと一旦ここで前半のコーナー締めさせていただきたいと思います。はい、ということでここではそれで一曲聴いていただきましょう。 I know you like music I know you like to talk And I know you like to connect You are the best radio listener I know you share the show I know you are thin right now And I know you love to connect Now let's please come toタスクの教えて〇〇。はい、このコーナーでは毎回事前に〇〇なテーマ、こちらを決めて山本タスクとゲストがテーマについて語り下ろしていくという人生相談のコーナーでございます。はい、ということで後半も海さんよろしくお願いいたしま
す。
はい、ということで今回のテーマ参りましょう。早速ですけれど、ビスタ&リップ視覚と聴覚ということでね、まあ、ビストリップ、まあ、このラジオを聞いていただいている方は、ね、ほとんどご存知かと思いますが、ビストリップこの名前の由来、まあ、視覚と聴覚というところから、はい、やってきておりますということで、まあ、音で聞かせる目で見せるということでね、まあ、ビジュアル面もね、うんうんうん、結構力を入れているバンド、しかもそのビジュアル系をすべて一気に担当してくださっている海さんがね今回お越しいただいてますんで、
はい、
ちょっと視覚、まあ、一応僕も映像屋さんということもあってちょっと、はい、見る部分について詳しくお話を聞いていきたいなと思っております、はい、ということでそこに関連するお便り、これもね今回たくさん参っております、
うんうんうん、
ちょっと読んでいきましょう、
はい、
お便りラジオネームさくらさんから。
さくらさん、
はい、ありがとうございます。海さんのアートワークがとても好きです。今回の META ジャケットはかなり細やかなデザインですが、こだわりや大変だったところ、こちら教えてください。特にマスターエディションは背景が風景なのも何か意図があるんでしょうか。
はい、すごい、はい、まあ 結構細かいところ見てくれる子が多いんですけど、
うんうんうん、それは見ますよ。
なんかいいとこ見てくれるなって感じですね。うんうんうん、まあそもそもそのジャケット、うちのジャケットって、まあ、たまに僕が全部やるときあるんですけど、
うんうん、
デザイナーに任せてるんですよ。でこういうのをこういう風に作ってほしいっていう、なんだろう、ちょっとなんだろう、監督的な感じのディレクションで僕いつも、
ええええ、
てかそうしないと、
まあまあもちろん世界観を作るのがね、
あの楽曲のレコーディングの方がちょっと時間的に無理になっちゃうんでっていうのもあって、で、まあ、ほぼほぼずっと同じ方デザイナーさんに頼んでるんですけど、うん、
ええええ、
だからもう指示出すのもでもずっと一緒にやってるのと、
はい、
多分僕とそのデザイナーさんだと伝わる感覚があるんですけど、
うんうん、
その場にいる他のスタッフは誰も分かんないんですよ、いつも。
あーでもそれは長くやってる方同士のあうんの呼吸みたいな
のっていうのは、あとはでも結構初めの段階から、はい、多分好きなものとかちょっと似てて、で知らん、俺が言った何か知らなかったって時はこれとこれとこれ見てくださいとかって言って見てもらったら言ってること伝わるので、だ伝えるのも困ることはないんですけど、線の細さとか隙間の空き方とかっていうののバランス感だけ大変だったっていうか大変だったんだろうなと。
あまあね、僕もまあ映像屋さん、例えば僕もまあ時々ねあのミュージッククリップ作らせてもらったりしますけど、はい、やっぱりこうバンドの方がどういうこと考えてるのかな、どういう思いでそれを作ったのかな、その給付の入れ方とかどうやってるのかなっていうのをやっぱりこうできる限りこう汲み取ろうと思うし、
うんうんうん、
それを汲み取って、ね、それをビジュアルに起こしていきたいっていうのはもうすごくあるんですけれど、はい、やっぱりそこで、ね、ジャケット、まあアートワークを描いてくださる方が別にいるとしても、
はい、
それに対してこうダメ出しをしたりとかやっぱりズレがあったりするじゃないですか。
なんかそのズレも正直ズレてくれないと嫌なんですよ僕は。
うんうんうん、
ズレないんだったら自分でやれよって思っちゃうんで、
うんうんうん、
だったら自分で 100% のものを描いて作ってそれで出せれば別に良いし、
うん、
一番初めのリボルバーっていうミニアルバムの時とかは、
はいはい、
もう初めから完成形が自分の中であったんで、
ええ、
あれはジャケット自分で全部作ったんですよ。
はいはいはい、
だったんですけど、そうじゃないものを作るときに、
うん、
音はこれです、
はい、
詞はこれです、写真はこれです、
ええ、
でこういう意図があってでこういうものを作ってほしいですって投げたときに、
うん、
その 120% にするのか、
うんうんうんうん、
でもこういうのどうですかが欲しいんですよ、
はいはい、もっとこういう見せ方がありますよっていう、
ずらしては欲しいんですよ、
うんうんうん、
でそのズレ感とかが自分の持ってるものと違うものにならなければよくて、
うんうん、
最終的な到達地点が一緒だったら、
うん、
それまでの過程がずれてもいいというか、
うんうんうん、
そういう形でいつもやってるので、だ割とそこも柔軟というか、
ほうほうほう、
結構一回好き勝手やってくださいみたいなこと結構よく言います、
ね、なるほどなるほど。それにね対応するようなちょっとお便りもまた参ってりましたので、こちらも読んでまいります。ラジオネームさきさんからありがとうございます。はい、海さん、タスクさん、こんばんは。ピストリップアルバムリリース待ち遠しいです。オンラインサイン会も楽しみにしてます。
はい、
今回衣装やジャケットなど複雑ながら、そして色は赤を中心にカラフルなのを黒できっちりまとめていると感じました。すごいなこの方。また新美術やジャケットを見て路地裏感あるなと思ったのですが、モチーフやイメージなどがあれば教えてください。応援してます。これあれだね、ウェブサイトのトップにあるメイン画の話ですね。あれ確かに僕もね、今までとあれ違うなって思うところはあった。なんか乗っかってるみたいで申し訳ないけど、
いや違うなにしたかったのと、
うん、
その全メンバー全員今までと、
うん、
ちょっと今まで見たことないなってものを着せたかったんですよ。
はいはい、
あとは一個だけ自分の中で今悔しかったのが、
はい、
赤基調にしたつもりが全くないから、
うん、
赤基調って見えてたら、
うん、
ああバランス取りきれなかったなっていうのはちょっとだけ自分の中であって、
でもごめんなさい、僕も見てる側としては、
はい、
赤ね悪い意味じゃなくて差し色として結構目立ってたなって。
いやでもそれね、もう多分自分の癖なんですよ。自分の中で、
うん
う
ん、
うちのバンドの色が赤白黒なんですよ。
うんうんうん、それはすごくわかる。
それをもう無意識に思ってるから、いつもそれを、うん、いやそこまで赤出さないで、そこまで黒白じゃない感じにっていつもやるんですけど、
うん、
多分もうそれ自分の趣味というか、
うん、
自分の持ってるビストリップ像がそれになっちゃってるから、
うん、
そこからいや悔しいけど、まあ、それはそれでいいのかな。
いや、ね、すごいマニアックな話どんどんしていっちゃうんだけどすごくね、その赤白黒に、
はい、
対抗してるなっていうか、すごい意地張って変えようとしてた時のアルバムのイメージが僕あった。
思いっきり
シングルコレクションとかあの辺の時、はい、
あの時はそうでした
ね。あの時紫黄色とか無理やりあの反対色をひたすら使ってたなっていうね。
なんか飽きたなみたいなところがあったんで。そ
うそう、なんかビジュアル変えてきたなっていうのはすごくあった、うん、
今回は今までの流れとか、うん、その人の個性とかはちゃんと出るようにしつつ、でもなんかこういうの見たことねえなってものにしたかったんですよ全員、
うんうん、
で写真のその路地裏感っていうのもまさにで、
はいはい、
なんだろう、日本が抱いている海外の、スラム街とか、
はいはいはいはい、
海外の方が抱いてる日本の、
はいはいはい、
なんだろう、悪いところとか、まあ、悪そうな
忍者芸者藤山から出てくる
ジャパニーズ、マーベル映画の、
はいはいはいはい、
あの日本とか、あとは、うん、にさっきさんが知ってるか分からないけど、アキラってアニメの、
あ、アキラ昔からの名作じゃないですか、
なんだろう、あの東京とか、
うんうん、あの東京ね、
ああ
いう
ありそうだけどないというか、
うんうん、本当には存在しないけど、
そういう都市の、
うん、
かつそういう都市の、スラム街っていうか、ちょっと不良吹き溜まりになってるような場所をイメージしていて、
はいはいはい、
でそれってなんだろう、一番初めからやりたかったことの一つでもあったので、
ほえ、そういう世界観を表現したかった、
なんかいや単純にそういう世界観を表現したかったっていうふうに言うとかっこいいんですけど、
うん、
なんかそういうのかっこいいねって言ってたぐらいの、
まあまあでもそこからね出てくること絶対出てくる のあると思いますし、
は
い、
あとは何だろう、ストリート感とか、まあ、衣装もそうなんですけど、まあ、やってる音楽的にもその作り込んだビジュアル系っていう感じのバンドではないので、ストリート感とか現実感は絶対に残したいんですよ僕は。
まあ、あの YouTube ね、ラフザビストリップとかやってましたもんね、はい、ああいうなんかラフな感じというか、
でなんかいつもだとその現実感をファンタジー要素の中に入れたり、
うん、逆
に現実の中にファンタジー要素を思いっきりぶっ込んだりとかってしたんですけど、今回はそのファンタジー要素じゃなくて現実にありえない現実みたいな作り方を、ファンタジーではないけど異世界じゃないんだけど、
うんうん、
別次元の、もしかしたら東京ってもうこうなったかもしれないぐらいの感覚で、
は
あ
は
あ
は
あ、そういうファンタジー感というか、
テーマとしては本当に現実に即してるというか、
そうですね、ありえない現実みたいな感覚で、
ま
あ、
メタ、まさにそういう言葉ですもんね。
でそこからの、そうですね、うん、このあのタイトルもそうしようってなって、うんうん、じゃあやっぱり写真こういう方向に持っていきたいわみたいな話になって、
いろいろつながってきた、
じゃあ今回これ使えるわっていうので こういう方向に持っていこうと思って、
ほんほんほん、あえて僕そこ あのお便りちょっと聞いちゃうんで最後に、
はい、
あのメタ、僕、まあ、音楽が好きな人間ってこうメタ5とか、はい、メタってこういろんなこう用語が入ってくるんですけど、あえて META って読ませる理由って何かあるんですか。
ただメタだけだとちょっとなって、
ちょっとな、
あの脆すぎるというか、
うんうん、
思いっきりそれでしかなくなっちゃうから、
うんうん、
違う意味もちゃんと持たせたい
っていうところ、
っていうのでそれ頭文字にして、そのそれにちゃんとつながる単語を考えたらどうなんだろうみたいな話をそのタイトルの会議してる時に言って、でそれがうまくはまったので。
なるほど、なんかこの話ちょっと詳しくまだまだ聞きたいところなんですけれどね生放送とね、お時間の都合があるんです、ごめんなさい、もっともっと後でちょっと後でこっそり教えてください、
はい、
はい、ありがとうございます。はい、ということでね、ちょっとこちらでコーナー切らせていただきますけれど、後ほど詳しくお話伝えていきたいと思います。以上、教えて〇〇のコーナーでした。それではもう一曲聴いていただきましょう。今回はこちらのバンド紹介してまいります。
24時間いつでもどこでもポケットの中のラジオ放送局レディオ365。
はい、教えてタスク先生エンディングの時間でございます。今回はピストリップのギタリスト海さんをお招きしてのラジオトークありがとうございまし
ました。
めちゃめちゃ面白かったし、もっともっと聞きたいところたくさんあるし、まあ、ちょっとね、あの情報たくさん伝えたいこともいっぱいあるんだけど、
はい、
時間が足りない、でもこの中で伝えていこうはい、ということで、3月30日ニューアルバム META こちらリリースします。ツアーも予定しております。これピストリップのワンマンツアー、ワンマンライブツアーメタトニック、
メタトキシックス
です、はい、失礼いたしました。こちら、チケットファンクラブ先行予約も受付開始、明日からですよね。
もう知ってるかな、
大丈夫かな、
先行、はい、先行してますね、
はい、ということでぜひぜひこのラジオ聞いていただいた方ね、ぜひ予約してください。僕も行こうかと思っております。はい、ということで海さん、感想、今日の感想いかがでしょうか。
非常に楽しく話させていただいたらと、あとはまあ しっかり本当にうちのこと知ってくれてるから純粋に嬉しかったですね。
いやもっとね本当語りたい、もうずっと語りたい。
ありがとうございます。
本当に自分の好きなバンドの、ギタリストさんを呼んで直で語る機会ってね、もうなんか音楽好きとして嬉しすぎますよね。しかもそれをラジオで流しちゃうとか。
ありがとうございます。
ちょっとこれからもぜひ仲良くしてください。
はい、ぜひぜひよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。それでは今回のゲスト、ビストリップのギタリスト海さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントどしどしお待ちしております。それでは教えてタスク先生第72回目放送、これにて終了です。ここまでのお相手はもうこれ以上嬉しさはない、もう感動してる山本タスクと、
ビストリップのギターの海がお送りいたしました。
はい、ありがとうございます。
この
後は CM を挟んで22時より DJ ヒロとの気ままにジュークボックスオンザブリッジーズをお届けいたします。それではまた明日、来月も第3日曜日21時にお会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365 Now of Air。